ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。今日のゲストは NPO 法人成長発達サポート愛知副理事長の湯浅亜紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、亜紀さんはいろんなことをやっているんですけど、
はい、
ねえー、成長発達サポート愛知、
はい、
これ数年前にできた
そうですね、
ところですね、
はい、そうです。
いつぐらいでした、できたのは。
そうですね、5年ほど前に設立されました、
はい、実はね、あの12月にお邪魔した守山区の放課後等デイサービス、はい、アンジュさんという、まあ、ゲストにも来ていただいたんですが、そこで実はあの療育にあの生徒の方に関わってもらっているんです と聞いて、亜紀さんの名前が出てきたので、
偶然でした ね、
はい、ちょっとびっくりしたんですが、
はい、
まずはあのこの法人がどんな団体かちょっと教えていただけますか。
はい、あの、まあ、育児中のお母さんたちが、
はい、
あのもう育児中でももう生き生きと自分らしく、うん、あの輝いて生活できるようにっていう、まあ、そういうことをサポートしていきたいっていう思いで、はいはい、やっています。
メンバーは全部女性なんですか。
そうですね、みんなあの育児中の母親が、
はいはい、じゃあお母さんだったり、まあ、お母さんだけど、仕事をされてたりとか、ああ今かわいいほやほやさんの赤ちゃんが撮ってきましたが、はい、ね、子供大好きですね、もう岩木さんの、はい、もう赤ちゃんに目が釘付けになる、
もう萌え萌えになるんです、私赤ちゃん見ると。
そうなんです、はい、赤ちゃんフェチという、
そうフェチです、
はい、亜紀さんなんですけども、はい、育児中のお母さん、現役ママさんたちで、
はい、
まあ、お仕事も専門的にされている方も。
そうですね、保育士もおりますけれども、はい、基本的にはもうその、まあ、勉強してみんなで講師活動をするっていうことをやっていますね。
はい、はい、じゃあ、はい、どんなところに今関わってますか。
今はあの、まあ、こちらの学びキャンパスさんで市民講師をさせていただいたり、はい、あと尾張朝日の朝ピーナビっていうところと、うん、あと明徳区にあります中央ライフカレッジっていうカルチャーセンターのところでも、はいはい、あの012 の、 あのクラスを開講させていただいてます。であと、まあ、あの出前講座みたいにして、うん、あのいろんな公民館さんとか自治会さんからちょっとたまにこういうことをやってくださいっていうふうに、はい、あのご依頼を受けまして、去年でしたら孫講座っていうのを数万公民館で、はい、あのおじいさまおばあさまを前に、はい、あの2回ほどあの開催させていただきました。
はあ、うちもそうですけど、はい、おじいちゃんおばあちゃんが孫を見るって機会って多いですからね。
そうですよね、
はあ、でそんな中、まあ、はい、療育現場でもということで、はい、これはどんなふうにお話が来たんです。
そうですね、あのアンジュのその代表の大野さんという方が、はい、もう私たちの NPO が名前が成長発達サポート愛知ということで、あの療育に何かしら携わっている団体ではないかというふうに最初は思われたみたいで、
はい、
それでちょっとなんかインターネットであのちょっと検索して私たちが出てきたようで、
はい、
で、あのお話をいただいたんです。ただ私たちは実際に療育というものはあの携わ触っているわけではその時はなかったんですね。どちらかというと先ほども申し上げました通り012 の、 あの 乳幼児の子育て中のお母さんをサポートするっていうことに軸を置いたの団体でしたので、はいはい、ですが、まあ、あのこういうふうにお話をいただいたから、ぜひちょっと
それネット検索で、
はい、そうですね、そちらから、はい、大野さんの方から直接代表の方に電話が入りまして、はい、であのこういうお話が今ちょっといただけたけどどうしますかっていうことで、もうぜひでもお話を聞きに行きましょうってことで大野さんと会ってお話しさせていただいて、はい、でもう今こういう運びになってます ね、
まあ、あの障害のある子たちが、はい、まあ、放課後ですとか、うんうん、まあ、朝からっていうね、ちっちゃい子の分もあるんですけど、
はい、
あの関わっている支援をしている、施設事業所なんですが、じゃあ最初はちょっとドキドキ
すごくドキドキしまして、あの私自身はあの保育士ではなく、一緒にやっているものは、あの、まあ、2人で行っているんですけど、そのものは保育士で、まあ、そういうところも、あの実習で、あのそういう子どもたちを対象にっていう経験もあったんですけれども、まあ、私は初めての体験だったのですごく緊張しました。
何歳ぐらいのお子さんですか。
皆さんね、だいたい幼稚園、 あ、幼稚園、保育園の年齢から小学校の低学年ぐらい の、はい、あの実際その子たち の、 あの名前とかはもちろん分かるんですけれども、年齢ですとかちょっとどういう、ね、あの診断面ができるかっていうのは私たちの方にはちょっと情報はないものですから、見た感じ、あ、これぐらいの、あの年の子でこういう風かなっていう感じで、
はい、じゃあ、まあそんな情報はなく、はい、もうほとんど生の子たちを見て接するっていうことですよね。
そうです、
ね、
う
ん
う
ん、
そうです。
どんなことをじゃあやりました？
そうですね、本当に私たちもどういったことが皆さんに、ね、あの提供できるかってことで、すごくもう本当に毎回試行錯誤と模索で、まあ、ただやっぱり、あのもう私たちのこの、お教室のタイトルが遊びで成長っていうことなので、あのもう本当に子どもたちがもう笑顔で楽しく、もう楽しく遊びながら、ね、ちょっと何かしら一つちょっとお勉強になったりとか、こういうことをちょっと感じてくれたらいいなっていう、あのそういう思いでやっているので、はい、なんか毎回ね、あのその子たちの表情を見ながら、はい、手を変え品を変えやっています。
じゃあ今どのぐらいもうスタートして？
そうですね、お話しいただいたのが、一昨年になる、一昨年の10月なので1年半近くのお付き合いになりますね。
じゃあもうあの長く関わってる子もいますか？
はい、いますね。ずっとほぼ皆さんずっと、変わらずにずっと関わってて、もうすごい懐いてくれます、
なんか変化というか成長を感じたなっていう出来事とかありますか？
それはあのね、やっぱりあの自分の気持ちがどうしても、まあ、いろんな子がいるんだけれども、自分の気持ちがどうしても抑えられなかったりとか、順番がどうしても待てない子とかも、あのいらっしゃるんですけれども、だけど、あの何だったかな、何かみんなでゲームをやる時の順番、あの先ほどね、ともみさんがお話しされてたみたいに、まあ、待ってなさいっていうだけではなくて、具体的にちょっとちょっとこの子が終わるまでここで待ってようねって言って、あの次になったら順番来るからねって言って、あの最初はやっぱり私たちも分からないから、待っててね待っててねみたいな、順番来るまで待っててねってあの言ってたんですけど、やっぱりあの説明が足りない部分があったなっていうふうに、あの感じて、何々ちゃんがこれ終わってここの席についてお山座りしたら次は何々くんの番だよっていう風に、あの丁寧に伝えてあげたらば、あの彼も分かってくれて、あのちゃんと待ってて、でやはりその待ったタイミングも私たちがそこで見過ごすんじゃなくて、わあすごいよく待てたねっていう風に、あの褒めて、ね、あげるとすごく彼も嬉しそうで、待てたってことに対して自信を持ってもらえたなっていう、それはすごくね今でも印象に残ってます、はい、
嬉しいですね。この成果が目に見えるというか、
見えます。
でも、はい、多分その子自身もすごくきっと嬉しいんでしょうね。
ですね、きっとやっぱりなんかごちゃごちゃしてるのかなと思って、頭の中が、でそれがうまく表現できないだけなんだろうなっていうのは、はい、感じてます。
じゃあ、まあ、私も最初実はねこの法人ができるときに聞いて、はい、こういうのを作るってことを聞いて、前理事長さんかな、
はい、
はい、成長発達サポート愛知だから、
はい、
あのてっきり私もあの障害系の最初そう思ったんです。
そうなんですね、やっぱネーミング的にそう思うんですね、
でもいいことありましたね、やっぱり幅も広がったでしょうし。
そうですね、はい、
なんかある意味変わらないですよね、健常な子も、障害のある子も。
そうですね、本当にさっきともみさんが言ってた通りで、私は全く変わらないと思います。言葉がけでも、変わらないです ね、
ちょっとのこう言い方一つでね、理解してくれて、やっぱりわーっとなっちゃうのはなんかわからないというかね、理解できないっていう部分でなってしまうのかもしれないんですが、
はい、
じゃ あの今まあ、もちろん健常な子中心にという講座もあるんですが、そこもあえて健常な子だけですよっていうわけではないということですね。
乳幼児講座、
このアンジュさん以外のところで行う、
アンジュさん以外のところは基本的に012 の、その親子講座という形
で、そこにもしかしたら障害のある子が、
そうですね、やっぱりあ もしかしてって、でもあの感じる、ちょっとやっぱり元気がいいなとか、ちょっとね、どうしても座れないなっていうお子さんも見受けられますけど、私たちはやはり専門のものではないので、 お母様がでもやっぱり心配される方も、うんうん、いらっしゃったりするので、うん、相談とかされたりするんです、ただ、まあ、そういう時はやはりもう鉄板としても私たちがそういうふうに言うことではないので、もう大体じゃあご心配でしたらお医者さん小児科の先生にかかってくださいですとか、まあ、大体そのやっぱり座る何だろう指示がちょっと入りづらい子の場合はやはり耳鼻科を勧めるっていうことで、もしかしたらちょっと、聞こえづらいかもしれないから、耳鼻科に行かれて診断を受けていただくとっていう風な感じでお話はさせていただいたりはしてます、
ね、いきなりやっぱりね、なんかこう言われちゃうと、
いやもうね、私たちも診断士ではないので、言えないですけど、やっぱりそういう要素のあるお子さんってね、やっぱり今多いのかなっていうのは感じますね。
どうしてまたこう子供に関わっていきたいなっていう風に最初思ったっていうのは、
そうですね、私がやはり妊娠中にそのベビーマッサージっていう、赤ちゃんのマッサージをする資格というものを通信で取りまして、で、まあ、じゃあ取ったらじゃあどうしようかなっていうふうに、どこでやろうかなって、でも一人じゃできないしなっていう時に前代表に声をかけていただきまして、彼女の思いに私もすごく賛同して、一緒にじゃあ活動させてくださいっていうことで、今に至るんですよ。
そうだ、ベビーマッサージもできますもんね。
はい、
もともとそこがこう出発
ですもん、ね、そうですね、出発はそこでした、
今もじゃあベビーマッサージでどこかに行ったりってこともあるんですか。
今はもう本当にベビーマッサージの要素を入れた講座をしているという感じですね。やっぱりベビーマッサージって最近たくさんいろんな方がね、やられているので、なんかそんなにそこまでニーズが、ベビーマッサージっていうそのものに対するニーズはそんなにないので、私はやっぱ差別化として、その要素を入れて、ベビーマッサージありきではなく、要素が入ってで、その0歳児のお母さんたちが楽しめるようなプログラムを考えてやっています。
一粒で二度おいしい、
そうです ね,
ね、あとテルミーっていう温熱の療法もね、これもされてますよね。
そちらもやってますね。
まあ、本当になんかいろんな点がつながっているという気がしますけど、で今度は3月になるんですが、イクエミフェスという、だからイクエミネットという団体というか、それも立ち上げて、
お一人様です。
でも代表で、
代表でございます、
立ち上げているんですけど、フェスタをしてしまおうということで、いろんな方を集めて、これは文化センターですが、
そうですね、3月の31日に文化センターのお隣にあります文化交流館の1階から3階を貸し切りまして、1日、親子と地域のテーマパークというテーマで、イベントを開催します。
これは何を思ってやろうかなと。
そうですね、もともとのきっかけはちょっとフライヤーの方にも書いてあるんですけれども、春日井にあります NPO 法人愛知春日井子さんの代表、内田智代、そちらの方から百花繚乱プロジェクトっていって、その百花の花が母になっているんですけれども、地域で頑張っているお母さんたちをサポートするっていう、なんか地域プロデューサーを一人育てるみたいな事業が NPO の中にありまして、で瀬戸の方で私の湯浅がずっとやってるからあなたにっていうことで、ちょっと大きいイベントをやってみないかっていうことで、私も小さいイベントはいっぱいやってきたんですけれども、そういう大きいことをやるにあたってのノウハウを、私たちがちゃんとサポートして伝えるからみたいな感じのことがきっかけで、
内田さんは大きなママの文化祭を、
そうですね、今週の木曜日に春日井でママの文化祭が開催されます、
前回も大成功です
ごいです ね, ねもう春日井に市民現象、社会現象、起こした子です。
100名を超える子育て中のママ作家やママセラピストが瀬戸の町に大集合と、で企業も多数ブース出店、今一生懸命、駆けずり回っている最中
駆けずり回ってます。
で神様との約束、こちらも上映ありますね、
そうです。
これがまた体内記憶を語る子供たち、
そうですね、子供たちがお母さんのお腹の中にいた時の記憶、 でもっと遡ってもお空にいる時からの記憶があるんだよっていうことを、あのドキュメンタリーの映画 で、 であの、まあ、ちょっとこういうお話になるとスピリチュアルな感じになるんですけれども、はい、この映画のいいところはそういうスピリチュアルの観点と、あと大学 の、 あの教授が実際にこちらの方もあの臨床でいっぱいデータを取っていまして、子どもたちに体内記憶があるんだっていうことを、あのやっぱりちゃんと根拠があって話をしている、あのスピリチュアルともうリアルと両方あのセットで出ているので、うん、どちらの方のが好きな方にもあのご満足いただけるというか、はい、とてもあの納得できるなって見てて、
はい、あの私のお友達も一宮で、
はい、
あの過去に上映をしたんですけど、
はい、
ね、えぜひ今日は泣くことが許される日と書いてありますけれども、はい、あの音楽もナレーションもない、
そうですね、もう淡々と、うん、本当にただ淡々と子どもたちが喋ったりとか、うん、あの先生が喋ったりしてるんですけど、それを聞いてるだけで好感も何もないんですけど、もう泣いちゃうんですと、もう始まった瞬間にガーって泣いてました私、
ね、これはなんかまあ信じる信じないいろいろだと思うんですけど、うんうん、私も息子が3歳ぐらいの時にカメラを回して聞きました。
どうでした？
覚えてましたよ。覚えてたっていうか、うん、あのそれからお母さんを選んだのとかそんなふうには言わなかったんですけど、うんうん、すごい血がいっぱいでっていう、暗かったとか、だからあれは本当じゃないかな、あの何度も聞くとあの先入観になるからダメって言われて、本当にタイミングを見計らって聞いて、でもその後はもう覚えてないですね。だからなんか本当だったの、私もなんか 出血が多かったの で、
そう
なんです、ね、本当なんじゃないかなっていう、ね、
そうなんです ね
ちょっと上の子の時にもう絶対聞こうと思ったけど、まあ、たまたまね障害があって喋れなかったのに聞けなかったんですけど、下の子はもうこの時はもうリベンジだよ絶対聞こうって夫と、ね、
そうなんですね、
うん、
はい、なんかね、うん、あの映画のちょっと最初だけちょっと ネタバレになっちゃうんですけど、最初のその部分であの本当に子どもたちがいっぱいテレビのスクリーンがあって、お空の上に、でお母さん女の人がいっぱい映ってて、この人のお腹の中に行きたいって言って自分で選んで、選んだ瞬間に目の前に滑り台があってスッと入ってくるっていうの、
滑り台聞きますね、
なんかそれがすごい、もうそれ聞いた時に私は号泣してまして、はい、きっとね、でもあのみんな、
でもなんかそれが本当かどうかわからないけど、そう思うことで子育てがなんか楽しくなるというか、
そうですね、もう
自分は選ばれたんだっていう、
そう選んでくれてありがとうみたいな、
選んでくれてありがとうっていう、ね、そんな気がしますね、
はい、
はい、あの後半にもまたねお話をお伺いしますが、はい、3月31日火曜日10時から3時、瀬戸市文化センター文化交流館、なんと1階から3階まで、
はい、
全部使いまして、
はい、
はい、あの行います、イクエミフェスタ、そして、神様との約束、こちらの上映もね、3月31日火曜日に、9時半からの部、1時からの部、そして4時からの部と、3回ありますからね、ぜひぜひこちらもチェックしていただきたいと思います。後半もお話をお伺いします。今日は NPO 法人成長発達サポート愛知副理事長の湯浅亜紀さんにお越しいただいています。ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人成長発達サポート愛知副理事長、そしてイクエミネットの代表湯浅亜紀さんにお越しいただいています。さあフェスタの話をね伺っていましたが、具体的にじゃあ、まあ、どういうコーナーがあるとかね、はい、内容をちょっと教えていただけますか。
はい、そうですね、あのチラシにも書いてある通り、まあ、100名を超える子育て中 の、 あのママ作家さん、これはものづくり作家さんですね、あの雑貨のブースが並びます。であとママセラピストっていうことで、あの癒しのセラピー体験がいろいろとあの、
はい、
ラインナップでございます。まあ、ネイルですとか占いですとかマッサージですとか、もう本当にいろんな体験ができます。であとはですね、あの本当にキッズクリエイターブースって言って、子どもたちが自分たちで作った品物を販売する、でその作るにあたって って自分たちで何を作ろうって、当日はどういうふうなディスプレイにしよう、どういういくら値段をつけよう、どうやって声かけをしようっていうのも全部子どもたちに任せて、あのそこのブースはもう自分たちでやってねっていうふうに、キッズ作家コーナーっていうのを設けています。
作家さんになるんですね。
はい、そうです。であとはもう手作りの体験のワークショップっていうのがたくさんありますね。
はい、はい、
であと企業さん、あのまあ子育て支援とか次世代育成に関心のあるあの地域 の, あの企業さんたちにご協賛いただきまして、あのまあそちらの企業さんのブースは基本的に無料で体験できるようにお願いしてあります。
はい、まだこちらのブースは募集中で、
大募集中で、
大募集中で、
大大大大募集中
で、はい、じゃあ後で連絡先も教えていただきますが、なんか子どもたちが夢を書くっていう、
はいはいはいはい、そういうところ、あの、ね、それこそあの林智美さんの、はい、当日あの、はい、司会あのミニステージっていうのを設けまして、
はい、
あの智美さんにね、あの、はい、お願いしているんですけれども、会場にあのちょっと大きな板、あのちょっと夢の木っていうタイトル、夢のなる木っていうタイトルで、
はい、
あの板を準備します。で、うん、あのまあ、小さい付箋を準備させていただいて、もう僕の夢、私の夢っていうあのテーマで、まあ、将来なりたいものとか、あのこうなりたいなとか、そういうメッセージを子どもたちに書いて、うん、あの来場してもらった子どもたちに書いてもらって、うん、そこに貼っていくっていうのを、
はあ、はい、いいですね。
はい、
じゃあちょっとマイクを通じて紹介、
ね、もうぜひともみさんも本当にあのお願いして、はい、子どもたちの夢をいっぱい引き出してあげてほしいなと、
ね、インタビューとかもね、はい、ぜひじゃあ、
はい、ぜひお願いします、
させていただいて、
あのチラシの方にも上長産休の林智美さんが
あの本当ですか、
はい、もう出てます、あとフルネームで出てますの で, いいです、
ね、名前聞いてこなかったりしてねえ、ぜひね、はい、そんな声もラジオでもねお届けできたらなというふうに思いますけど、
はい、お願いします。
あのあ平日と思ったんですが、よく考えてみたら春休みですもん ね,
はい、
3月31日火曜日、本当の年度末ですけども、
はい、
ね、あの春休みですので、本当はあのお休み中行くとこないわと思っている方、
ね、
はいはい、いやいやあります、すぐ近くに、
はい、
文化センターの方に、ね、お越しいただきたいと思います、はい、で、ま、駐車場文化センター広いですからね、
そうですね、
はい、お車でお越しいただいても大丈夫ですね、
はい、
じゃあ、すべてのお問い合わせというということで、
はい、
どちらに、
そうですね、私ゆあさの方にお問い合わせいただければと思います。
はい、
はい、
じゃあ電話お伝えしてもいいですか、
は
い
は
い
は
い、
電話番号、はい、070-5030-0329 070-5030-0329、湯浅の方の携帯まで、
はい、
お願いいたします。
お願いします。これ、映画はまだ大丈夫ですかね。
はい、映画はまだまだ、お席ございますので、
はい。
はい、で、映画の、すいません、お申し込み方法は基本的にイクエミフェスタのホームページというのもございますので、
はい。はい、
検索でイクエミフェスタっていうふうに、はい、検索していただきますと私たちのホームページが出てきますので、はい、そちらに映画のコーナーのところから行きますと、はい、お問い合わせフォームっていうところに、
わかりました、
はい、行きますので、
イクエミのイクが育児のイク、育つという字ですね、
はい、
エミは笑顔、笑うという字ですので、
はい、
イクエミ、そしてカタカナでフェスタで検索してください。
はい、お願いします。
ちなみに神様との約束は上映時間が120分、2時間ですね、
はい、
9時半からの部、1時、午後の1時からの部、夕方の4時からの部と3回上映をします。で、入場料金が大人、中学生以上が1000円、小学生が500円、幼児は無料ですが、基本的には膝の上での鑑賞ということになりますので、ご了承いただきたいと思います。イクエミフェスタ、ぜひホームページ見てみてください、はい、じゃあ、まあ、たくさんのママが集結ですね、
はいはい、
まあ、子育てってなかなか子供はやっぱり自分とは違う人格なので、
うん、
思い通りにならなくて、うん、自分にも絶対そういう時があったんだけど、
はい、
もう何って思うことありますよね。
ありますね。
で、そんな中もう奮闘している方もね、うん、今いっぱいいると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、あきさんからメッセージを送るとすると、
あ、 そうですね、あ、子育て中のお母さんにですか。もうやっぱり誰もが通る、ね、道なんですけれども、でもやっぱり私の思いとしてはもう本当に女性の自己実現というのをサポートしたいっていうのがあるんですね。だからなんかその自分のすごく好きなことだったりとか、あの強みを生かして自分らしく輝いてほしいなっていう、でそうやってお母さんが輝くことを子どもたちはあの絶対見てるから、でやっぱりお母さんの輝くことの波及効果ってすごく無限大だなっていうふうに自分ですごく思うので、お母さんがまず輝こうよっていう、はい、そういうふうにあので必ずみんなあのやっぱり時期的にどうしても関わらなきゃいけない時期っていうのはありますし、だけどずっとその時代は続かないし、あの育児しながらも自分を大事にしてほしいなって、自分の夢ってなんだろうとか、得意なことってなんだろうとか、ちょっと自分にフォーカスする時間を持ってもらって、なんかやっぱりあの最後は自己実現に向かって輝いてほしいなっていうふうに思っています、
ね、あのちょうど昨日私あの娘がもうすぐ特別支援学校を卒業するんですけど、あの同じクラスのお母さんたちと集まって、でまあ、卒業のちょっとね打ち合わせをしてたんですけど、なんかまあ卒業するけどこれからはさ、もっとどんどんあの、まあ、子供もう子供じゃないんだけど、障害のがあるんだけど、どんどん連れ出そうよって、でいろん なんか健常な人のところに入っていこうよって、すごくなんか控えめだったお母さんがそうやって言ったのが、私はどっちかっていうと平気なんですけど、すごく嬉しくて、だからなんかこういう場に行くのってちょっと勇気いるんですけど、でも行ってみると、人はあんまり気にしてないんですよね、自分がとてもちょっと気になるだけで、割とこうその場にいたお母さんたちっていうのは、全然変な目で見るわけでもなく、まあ、子供はちょっと素直なのでわーっと見に来たりはあるんですけど、なんかあの声をかけてくださったりっていう、すごくいい思いを私すごくいっぱいしてるので、なんかちょっとその子にも教えてあげたいなっていうふうに思いました。じゃあまああとね、あの講演会コーディネートしたり、セミナーを開催したり、本当、いろんなことをされてますけど、全部はもう通じるのは笑顔ですかね。
そうですね、全部、笑顔を育むっていうところ、あと人と人をつなげていく、本当に笑顔のきっかけになるっていう、そういうところかなと思います、
ぜひ、3月31日火曜日、午前10時から午後3時、瀬戸市文化センター文化交流館、1階から3階まで全部貸し切りということで、入場無料となっております。駐車場もあります。イクエミフェスタ2015、笑顔を育むイクエミプロジェクトです。親子と地域のテーマパーク。未来の笑顔のために今できること、まあ、たくさんの皆さんに協力をいただきまして、いろんな体験もできますし、子どもたちが楽しめるブースもたくさんあります。企業さんのブースはまだまだ大募集ということですからね。お問い合わせは、湯浅亜紀さん、イクエミフェスタ、イクエミネット、こちらまで 070-5030-0329、 070-5030-0329、そして映画の上映などのお知らせも載っておりますので、イクエミフェスタ2015、こちらのホームページ参考にしていただきたいと思います。じゃあもう本当に来月に迫ってきましたので、ね、亜紀さん頑張ってください。
頑張ります。
ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人成長発達サポート愛知副理事長でありイクエミネットの代表、湯浅亜紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。